ございます。山中昇です。11年間続けた中学校教員を退職し、現在はスポーツ関係の会社の社長をしています。若者の将来に希望を与えるきらめきラジオ、今日もやっていきましょう。今日は孤独や寂しさとの戦い方というテーマで、お送りします。先日ですね、ある自分が尊敬する先輩とゴルフ行ったんですね。でそこで山中独立して寂しくないのっていうふうに聞かれました。で自分は即答で寂しくないですっていうふうに返事したんですけども、そんなほんまに強がりでもなく、結構ね豊かに過ごしてるんですよ。でね、経営者は孤独であるっていうふうなんはもうね、よくね、そういう経営者の名言みたいなんとかで、言葉でよくあるんですね。で、孤独っていうのはなんかちょっと気持ちは分かります。判断するのが自分一人っていうパターンが多いから、そんなところもあるかと思います。あと学校の先生とかやったらイメージ湧くと思うんですけど、校長室って別の部屋ですよね。だからあそこで今の学校の進むべき方向とかじっくり考えてはったりとか、いろんなお仕事されたりしてるんですね。それが孤独と呼ぶのならば孤独なのかもしれませんが、山中独断の偏見では、自分は孤独や寂しさはあまり感じないんですね。でもともと結構一人でガって突き進むのが好きやったっていうのも本質的なものもあると思うんですけども、一つの要因として、自分はコミュニティにいろいろ属しているっていうところがなんか自分のメンタルを安定させてくれてるかなって思っています。自分が学校の先生してたので、学校関係の人ともちろんあんまり会わなくなりますし、陸上も見ていたので陸上の先生、そして、陸上の選抜も見てたので選抜のコミュニティ、その辺からパーンって外れたんですね。で、時々会いますけどそんな会いませんからね。だからある意味そのコミュニティを失ったっていうような感覚なのかもしれないんですけども、山中は、別のコミュニティもいろいろ所属しておりまして、例えば陸上のクラブチーム、大学の時ね友人と立ち上げたクラブチーム、そしてフットサルのチーム、でもっと言うと家族っていうコミュニティもありますし、小学校からの大親友たちとのコミュニティもありますし、そういうコミュニティがあるからなんかその学校とかのコミュニティがなくなっても寂しくないんやなっていうふうに自己分析しています。だからね、そういうコミュニティをってなんかすごい大事やなって感じさせられます。高校とか行くとね、小学校の親友と遊ばなかったんですよ、一時期。で社会人になったりして、また遊ぶようになったりしたんですね。で陸上のクラブチームも大学生の時にめちゃくちゃ遊んでたんですけども、最近遊ばないですね。でも時々会うんですね。だからね、なんか一時ね、めちゃくちゃ身近なコミュニティの存在を忘れて、今目の前にあるコミュニティに集中してしまう時があるんですよ。今の言ってる意味分かりますかね。高校行って、自分が高校行って、で高校の仲間がいるじゃないですか。で高校の仲間とその当時遊んでたんですね。でその時は小学校の親友とは全然遊んでなくて、で小学校の親友はきっと自分たちの高校で楽しんでたと思うんですけども、なんか大人になってまたこう遊ぶようになるんですね。だからね、なんか帰るべき場所やったんかなって、大げさに言うと、帰るべき場所があったらなんかすごくコミュニティがパッてなくなっても安定するなって思ってるんですね。でやっぱり自分は家族っていうコミュニティが一番大きなものを占めると思うんですけども、最近は小学校からの親友と結構遊んだりするんですね。そこってもうなんか当たり前やったんですけども、なんか改めて実は 自分の心を安定させてくれてる存在だっていうのに、独立してさらに気づくようになりました。で、ちょうどね、おとついね、陸上のクラブチームの、親友がちょっと、ご飯でも行こうやって誘ってくれて、9月15日行こうかっていう風な話に決まったんですね。で、この友人はですね、めちゃくちゃクラブチームを大事にして仲間思いなんですね。だからね、なんか自分がどんなことをしてても受け入れてくれてるなっていう風な安心感があるんですね。独立したら、言ったら今までとは違う姿、違う、土俵になってるじゃないですか。で、それをよく思わない人も中にはいたと思います。なんや抜けてしまってとかね、これはまあどこの業界にも絶対あるんですよ。覚悟の上ですけどね。でね、そんな人はいいんですよ、ね、でも自分がどんな姿になっても、どんな環境に行っても、どんな土俵に行っても、ありのままを受け入れて、ありのままを受け入れてくれるコミュニティがあるって、めっちゃくちゃなんか心を安定させてくれてるんですね。もう知らん間にやと思います。今自分もこうやって喋ってるから改めて感じてるだけで、ほんまにもう空気みたいな存在なんですけども、だから、だから自分は今パッて思い浮かんだコミュニティは、家族とか、親とかですね、どんな姿でも応援してくれるじゃないですか。で、小学校の親友、そして陸上のクラブチームの親友で、教員仲間でも未だに、相手してくれる仲間、あと、クラブチームの、その他諸々の仲間たち、そして、フットサル、こういうコミュニティって強くさせてくれるんだなって思いましたね。ちょうど先ほどですね、話変わるんですけど、保育園に娘を連れて行ってですね、なんかね、今年中なんですけども、手紙を渡し合う文化が流行ってるんですね。なんかね、手紙もらったから返さなあかんねんやって家で書いてるんですけども、それ一緒に渡しに行こうって言って、言われて、で渡したら、なんか女の子が入って渡したら、ありがとうって言って、じゃね、他の女の子が去ってきて、なんか小さい声でどんなもらったみたいなね、あって、なんか黄色と紫だけ少なとかなんか言ってたんですよ。うわ、なんか嫌な感じと思ったんですね。まあでも嫁と話してたら、女の世界が始まったなみたいに言ってたんですけども、なんかもうこれは仕方ないんかなって思ったんですね。で、すごく感じたのは、娘がそういうコソコソってする側じゃなくてよかったなって思ったんですね。で、仮にその人になんかめちゃくちゃこういじめられたりとか、なんか仲間外れにされたりとか、仮にしたとしても、家族でしっかりね、このコミュニティで心を癒してやればいいかなって、思いましたね。もうちょっと大きくなって話が分かるようになったら、自分とかね、奥さんの方から、そんなんはあるから、自分の大事なものを守りやっていう風な、そういう話をしてやりたいなって思うんですね。そうなんでね、その女の子はこう仲間作りにこう必死なんかもしれないですね。こう言ったらコミュニティをこう作ろうとしてるわけですね。で、そんなにね、踊らされる必要のない、圧倒的なコミュニティがあれば、なんかドタバタせずに日々過ごせるのかなって思っています。ちょっとね、言い方を変えるとね、難しいかな、アイデンティティの数が自分を安定させてくれるっていう風な、話を自分聞いたことあるんですね。アイデンティティ、例えば山中で言ったら、スポーツの社長をしている山中、そして山中家のお父さんとしての山中、〇〇くんの友人の山中、こういう風に何々の山中っていう、これいっぱいあるじゃないですか。これね、もうガチガチで合ってるかわからないんですけども、アイデンティティって言います。アイデンティティが一つやったら、 それが崩れた時にめっちゃしんどくなるんやっていうのを自分ね、人権学習の講師の方が言ってたのをめっちゃ覚えてるんですね。その方は韓国籍です。韓国籍で、韓国籍としての自分がだけやったら韓国籍っていうことを否定されたらもう立っていられなくなるんだ。でも自分は、こういう一面もあるし、こういう一面もあるし、こういう一面もあるし、こういう一面もあるしのこの一部、たった一部が韓国籍っていうだけや。だから韓国籍っていうのが叩かれたとしても平気なんです。アイデンティティの数が自分を安定させてくれるんですっていう風な話をしてたんですね。まさにこれやなと。この孤独と寂しさとの戦い方みたいな話があるんですけど、これは所属場所とかアイデンティティを多くしたら対策できると自分は思っています、ね。皆さん自分のこれまでを振り返ってください。本当に気を許す、どんな自分でも受け入れてくれてる人、その人と最近ご無沙汰になってませんか、ね。そういう人を真に大事にしてください、ね。小学校の時仲良かったけど、めっちゃ仲良かったけど、なんか最近遊ばへんなっていう超大親友、超気の許す仲間がいたとして、ね、その人と連絡を取ってみてください。で、そんな人とまたつながって遊び出したら、目の前の、コミュニティとか、ね、寂しさ孤独からちょっと解放されるかもしれません、ね。はい、では今日はちょっとね、いろんな角度から話したので少し長くなってしまいました。今日は、孤独と寂しさとの戦い方っていう風なテーマでお送りしました。なんかの足しになったら嬉しく思います。はい、では今日も聞いていただいてありがとうございました。あなたは輝きキャリア向けて今日も一歩進みました。一緒に未来を明るくしていきましょう。またね。